火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中正春先生です。
はい、こんにちは、どうもよろしく。
お久しぶりですね。
そうですね、春休み以来ですかね、う
ん、春休み以来、うん、春休みってあ、そうか、春休みか、あ、うん、もう今度夏休み始まるんで、
対面じゃなくて、
そうですね、
電話ベースでやりましたね。
対面はもう1年ぶりぐらいですか。
かもしれない、昨年来ですね。
もう大学の講義もそろそろもう最終終わりですね、前期ね、うん。どうですか、この前期はどういう形の講義されたんですか。
前期はね、4月は完全に対面で始まったんだけど、はい、途中で京都も非常事態宣言になっちゃったんで、うん、途中から5月の後半からかな、うん、オンラインに切り替えて、それでただ6月の段階でまた非常事態宣言解除されてるじゃないですか。
そうですね。
それで、ま、じゃあまた原則対面に僕の講義は戻して、ただね、やっぱり通学時間なんかが長くて、うん、その間に例えば朝の時間だと結構混んでたりしてね、うん、感染リスクの怖いと思う学生、あるいは体が弱い学生、あるいは家におじいちゃんおばあちゃんいて、うん、自分がかかると感染させるリスクが高いようなね、はい、そういう諸君はですね、行ってきなさいと、うん、オンラインで対応しますということで、だから対面でやりながら Google Meets っていうですね、オンライン使ってですね、オンラインでも対応するというですね、それをハイブリッドって言えばね、なんか
ハイフレックス
と言いますよね、ハイフレックスとも言ってんだけど、まあ、故障はね、かっこいいかもしれないけど、はい、結構やりにくくてですね、
僕もね、
でそれを十分にやるだけの装備がですね、うん、各教室にまだないわけですよ。なかなかだから厄介ですよ。
去年の後期は、対面と、まあ、いわゆるズームのハイフレックスでやってたんですけどね、うんうん、どちらか やらなければねダメで、僕はズームやる場合も全員顔出せということで言って、うん、顔を出してやってもらえばすぐ近くなんで、うん、むしろ対面よりかですね、うん、僕ズームの顔出しの方が、うん、最近すごいやりやすいなと思ってますからね。
そうですか。いや、僕はね、うん、大学 の教室をね、もうオンラインで放送するね、うん、スタジオにしてくれと、うん、でもうマイクもカメラもですね、うん、黒板の前で番書きする先生をね、うん、カメラが自動的にこう追ってですね、うん、それで学生は学校に来て授業を受けてもいいし、オンラインでそれを見てね、うん、やってもいいようなね、うん、そういう装備をしてくれと。ただそのためにはね、まあ、いろいろ時間かかるから、うん、まあ、そのうち計画には入ってるらしいんだけど、うん、まあ、僕がおそらく引退した頃の話になるんじゃないかなと。
いや60過ぎたらね、意外と早いですね。もうあと何年間で、ね、定年退職のことを考えたら、毎日毎日を、ね、充実した感じで過ごさなあかんなというのをちょっと思い始め
たんです けどね。ですよ、
文字通り本当にそうですね、うん、だから1日が、一生涯、生涯みたいな考えあるでしょ。僕はその考えでいきたいと思うんです、これから、うん。
ただね、面白いことにね、年を取るほどね、うん、世界にた、なんていうか、自分の人生も物事もですね、長い目で見ることができる。
あ、
ところが若いうちね、まだ20歳かそこらのうちはですね、うん、やっぱりなんていうかな、そんな先までね、10年、うん、20年の先までですね、
思わないね、
なかなかね、考えることができない。で、これは結構人生における皮肉でね、うん、ね、若い時の方が読みようが長いわけじゃない、うん、ところがね、年取ってくるほどですね、読みは短くなるのに、物事を長い目で見ることができるようになると、うん、でこれは逆に言うと、それまでね、経験した時間の長さがあって、うん、10歳なら10歳、10年間しか経験がない、うん、20歳なら20年、うん、でももう60過ぎると、60年の時間の感覚があるから、うん、1年がですね、相対的に短く感じるんですよね。うん、
確かにそれはありますね。いや、僕ね、まあ、60過ぎというか、まあ、50ぐらいから、まあ、僕もともと本読むの好きなんですけどね、毎日1冊朝2時間ぐらいでまとめてエッセンスを作ってるんですけどね。で、明日死ぬかもしれへんと思って生きて、で自分が勉強したことは将来残るような気がするんですね、
うん、
だから何回に残したら、うん、例えばこうして、タイプしたのをパワーポイントとかにうまく図にすれば何か残るでしょ、うんうん、それなんかね、年取っても、うん、別に年取ってボケるわけないんで、うん、 やっていきたいと思うんです
けど、ね、いや中村先生よく読んだ本のね、うん、あの要約ってかなり長い要約をですね、うん、Facebook にね、うん、日本語と英語で両方上げてらっしゃるじゃないですか、はいはい、あれはご自身の勉強のつもりでやってるんでしょ。
いやそれは学生に、うん、あのそのまま教科書っていうか、うん、全部学生に読ますっていうのと
あれをそのまま要約を学生に読ませて
るの、学生とかでこの1週間ほとんど出たばかりの本なんですね、うんうん、でこういうのが、まあ、大概15回の講義で1回7冊だから、うん、僕の講義出るだけで100何冊本読めると、うん、それ で感想もちょっと書かすんですけどね、うんまあ、それはもうあくまで自分のためというか、うん、クズでなくて、まあ、あの楽しみでやってて、うん、で図書館に本を返し、まあ、僕も研究室いっぱいになってきたんで、うん、自分 の iPhone とかに入ってた方がやっぱりねいいかなと思って、うんうんまとめてるんですけれども。
いやあのね、うん、そんなねフルに長い要約じゃなくても、うん、読んでいいなと思った本はあの何かしらのねコメントをねブログにしろねフェイスブックにしろね、うん、僕もできるだけ上げるようにしてる、うん、でそれはね そのことによって、ね、自分の記憶に、ね、あの刻まれるのね、うん、だから それはいいんですよ、うん、本当は
僕はね絶対自分の読んだ本を自分のコメントとして残さずに書いたそのままやったら後から使えると思ってるんですよ、うん、クォートあの、うんいつ誰が書いたどういう本でいついつ出版で、うんまあ、ページ数は書きませんけど、うん、後からクォートするときに役立つのはもうそのまま書くと、うん、だから僕番号って、うん、それが一つのやり方かなと思ってるんですけど、うん、
あの、
は
い、書くでも喋るでも何でもいいんですけどね、はい、一番効率の高い勉強の仕方これはみんな、うん、あの勉強をある程度やってきた人たちはね合意できることだと思うんだけども、はい、アウトプットを前提にする勉強というのがですね一番ね効率的なんですよ。
そうですね本当にその通りで、
ね、ただねあのアウトプットなしにただ本を読んでるだけっていうのは ね、うん、
絶対ダメです
ね。とっても、ね、定着力弱いし、うんうん、あの意識の集中力も全然違ってくるんですよ。
確かにそうですね僕は完全にアウトプットですね、まあ、自分でこうしてあの読んだのをラジオでも話してますし、うん、講義でもほぼ使いますし、うん、やっぱりアウトプットがあって初めて僕読むだけだったら絶対ダメですね。ほとんど読むだけになってしまう本はね、うん
そう
アウトプットですね。
だから僕学生諸君にもね本読むんだったらね、うん、そんなきちっとした要約でもなくてもいいから、うん、ブログでも何でもね、うん、書いてみろと、うん、そうすることによってね知識ってのは頭に定着するんだって、うん、あの言うんだけど実際にやる連中は非常に少ないというかあんまりいませんね。
いや大学ってあの文章書くときにちゃんとアカデミックで書かなあかんみたいなことあるでしょ論文でも。僕はそうでなくって言いたいことを書いていったらいいと思う。伝えたいことをプレゼンテーションも。いや
それはね別に論文には論文の書き方あの、うん、フォーマリティがあるんで、うん、それとは別にですね自分のなんていうのかな勉強のためにね、うん、アウトプットを残しておくと、うんねまあ、そういうことするとね本当にいいんですけどね、うん
まあ、近い将来に、自分がインフォーマルで書いた文章なり話したことが論文帳に何か調整すればできるというのは絶対でその、うん、あの AI はできると思いますね、うんはい、それがいろんな言葉になっていくということですけども、うんさてですね、前置きというかこうしているうちにもう半分終わったんですけれども、うんうんまあ、オリンピックがもうすぐ始まるということで、うん、で、まあ、祇園祭りもちょっと終わったんでしょうかね、京都の祇園祭
りも終わりましたね、残念ながらね
残念ながらって、うん、まあそうですねで、まあ、これから、暑い夏が来るっていうこの状況の中でですね、うんどうですか今のこの日本の、うん、この、まあ、今歴史上の立ち位置というか2020年オリンピックあるはずが2021年になって、うん、でこのオリンピックがやろうと思ってる時にものすごく無観客でやるとか規制がかかって、うん、なんかこう息苦しいようなこう状況の中でね、うん、やってるだからこう経済的影響とかさまざまな社会的要因とかどうなってるでしょうかね、うん、
いや僕はねあの日本のまあ経済、はい、あるいは社会の雰囲気に関して言うと、まあ、割と楽観的で、うんまあ、おそらくねあの秋以降オリンピックが終わって、うん、でしかもあのワクチンの接種がね相当ですね普及した段階でですね、うん、一種のアク抜けが起こると思ってます。だ今年のまあそう、ね10、12、第4四半期あたりからです ねまた景気も良くなって株価も上がって、うん来年は僕はそこそこいいんじゃないかと思ってますけどね、
う
ん
う
ん、
ちょうど去年の今頃ってねそもそも夏には、コロナ大丈夫みたいなことがあって、うんうんもう今頃からもうみんなが出だして GoTo なんとかキャンペーンとかなんか動いた時期でしょ、うん、今頃、うんうん、けど 今年のコロナはですね、うん、あのデルタ株なんか夏にこうね、うん、猛威を振るってるみたいな感じでちょっと怖いんですけども、
いや今ねその感染者がねまた増えて、はい、第5波とか言われてるけれども、うん、この辺テレビなんかの報道もね非常にですね、うん、なんか一面的 で、うん、でね、1週間前に比べてねまた何十人増えましたとかね、うん、東京だと1000人超えた日が連続で何日になりましたとか言ってんだけど、うん、それって感染症というね現象のほんの一面だけなんですよね。
確かにそうですね。
もう一つの現象はですね、死亡する人、うん、死者の数、うん、あるいは感染者に対する毎日の死者の比率がですね、はい、劇的に下がってきてるんですよね。ね、例えば直近でのデータで見ると東京都ね、うん、感染者がね全国のとこ増えてる増えてると、オリンピック直前で増えてるってね毎日テレビが言ってるけれども、死亡率はぐーっと下がってきて、うんうん、今ですね 0.2% ぐらいなんですよ、うん、
0.2% って、そんな普通の、うん、普通のインフルエンザとかに変わらないぐらいの、
そうそう、普通のインフルエンザがね、うん、0.12% って言われてますから、うんうん、もうほとんど変わらないんですよ。
ワクチンで免疫やる、うん、で集団免疫かかった人ね、うん、あれ免疫持つということでしょ、うん、1回かかったら、うん、でみんなかかれば集団免疫が 90% になって、うんうん、もうそれで終わるということになるんでしょうね、うん、
そうだからワクチンはね2つ効果があって、うん、感染しないという予防効果と、うん、それから感染しても重症化しないっていうですね、うん、この2つの効果が期待されていて、うんうん、で65歳以上優先でこの春からガンガンやってきて、うん、今1日あたり120万人から140万人ぐらい接種してるわけだけれども、うん、高齢者優先で来てるから、うん、高齢者の感染の全体に占める感染の比率が急速に小さくなってきて、うん、今年の2月ぐらいまではね、うん、3割ぐらい高齢者が感染してたんだけども、うん、感染者全体の比率ね、うん、今もう数パーセントなんですよ、
う
ん、
ものすごい説得力があります、ね、ちょうど2回目打たれたから、うん、
その結果ね死ぬ人劇的に下がってきてる、うん、でこのままね行けば、うんうん、このまま行けばもう秋ごろにはですね、うん、非常に高いワクチン接種の比率になって、うん、もう悪抜けしていきますよ。
そうなればね、まあそうなるでしょう、いいんですけれども、うん、今僕は1回目打って2回目打てるかどうか分からないという、うん、お医者さんに言われて、うん、なぜかというと、うん、おそらくアメリカとかね3回目のワクチンに入ってるでしょ、うん、だからそれが予定のが回ってこないようなね、うん、気がしなくて、うん、打った人はすごい2回目打った人ラッキーで、うん、打てない人出てくると思いますね、これから。
まあ、それはね、供給の状態がどうなのかね、よくわからないけど、うん、でもアメリカもまだ3回っていうのは、政府の方針としては出してないと、うん、出してないと、ね、うん、でももしかしたらですね、このワクチンは、いや、おそらくそうなんだけれども、うん、今年限りで終わらなくて、うん、来年も再来年もですね、おそらくですね、うん、打たなきゃなんない。ね、
それは
でしかもですね、うん、ウイルス変異していくから、うん、その変異に合わせてですね、うん、調整しながら毎年打たなきゃな、
うん、それ一番喜ぶのはそのワクチンの会社だと思うんですね、うん、1回2回3回とか儲かりますからね、うんうん、
でもね、それは日本もですねワクチンの開発では出遅れたけど、うん、塩野義製薬とかですね、うん、あとはもう一つ動くだけな三強かな、うん、ワクチン の、 自前 の、うん、治験にもうすでに入っているから、うん、おそらく来年ぐらいはですね日本産のワクチンもきっと自前で打てるようになる、う
ん、僕ワクチンよりか治療薬出てきてほしいんですかね、薬で、
う
ん、
あと治療薬 ね、
治療薬ね、うん、まあ、日本は治療薬の方が強いかなって思うんですけども、うん、ということであっという間に時間なんですけれども、うん、まあ、今ライブで放送させていただいてまして、もう一つ収録として一本経済のことをお聞きしたいんですけれども、はいはい、ということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生でした、は
い、ありがとうございました、はい、また来週
また来週。